武者の覚え、戦国越中の覇者、佐々成政。このコーナーでは越中を代表する戦国武将の実像に迫った北日本新聞社発行、富山市郷土博物館主任学芸員萩原大輔著、武者の覚え、戦国越中の覇者佐々成政から紹介します。悲劇的な最後から悲運の知将と呼ばれる佐々成政。しかし豊臣秀吉の書状の中に成政を武者の覚え、武士の鏡と称える一文がありました。越中に入国するまでの活躍、富山城主としての評価、激動の時代を生き抜いた成政の生涯を新しい視点を交え紹介しています。看護、予期せぬ厚遇と転落。五、フロイス語る異教の領主、宣教師保護に潜む野心。天文18年、1549年、フランシスコ・ザビエルによって日本へ伝えられたキリスト教。信長は布教を許して保護を加えたが、後に秀吉が禁教と迫害へ一挙に舵を切る。二人を主君に仰いだ成政はどのようなスタンスでキリシタンに臨んだのだろうか。成政の最後を著書日本史に記したイエズス会宣教師のルイス・フロイスが1585年8月27日付で書いた手紙によれば、キリスト教へ入信した20歳ほどの日本人青年が成政の家臣となっている。現在の京都府中央部と兵庫県東部丹波で生まれた彼はキリシタン大名内藤助庵の甥で、ベントという洗礼名を与えられていた。はじめ柴田勝家に仕えるが、賤ヶ岳の戦いで勝家が滅んだ後越中へ赴いた。成政はベントを14,000俵取りという高禄で召し抱え、キリシタンだからといって固くなに拒むことはなかったようだ。ただしベントは越中には自分と母、家臣ら 3,4人しか信者はいないと述べていることから、成政が越中で布教を推し進めたとは考えづらい。またフロイスは1588年2月20日付の書簡で成政のことを異教の領主と語っており、本人がキリスト教の信者でなかったことも動かない事実だ。だが一方で富山から熊本へ移った後の成政はキリスト教の勢力へ積極的に接近を図るようになる。キリシタン研究で知られる岡本義朝氏の太著、16世紀日欧交通史の研究で取り上げられたフロイスの記述2点が大変興味深い。1点目は次のように記す。1587年7月25日、中国シナからフィリピン・ルソンへ向かう スペインのエスパニアの船が現在の熊本県天草市天草の佐志の津と呼ばれる港に着き、船員たちは肥後の大名へ返り咲いたばかりの成政を訪ねてきた。エスパニアは熱心なカトリックの国だが、すでに去る6月19日、秀吉はバテレン追放令を定めて宣教師の国外退去を命じ、キリシタン弾圧を始めつつあった。そのためエスパニア人たちは日本へ航海する意思が少ないことを成政に話したが、この時成政は大いに彼らをもてなし、自らの力が及ぶ限り熱く遇する旨を伝えたという。天下人が打ち出した方針にすぐさま異を唱えるいかにも不敵な成政の真意はどこにあったのだろうか。2点目の記述は次の通りだ。追放令が発せられた同じ年の末に、日本にいるイエズス会員らが長崎へ集まり、対策を話し合った際、成政と肥前の領主龍造寺正家が進んで保護する任に当たりたいと申し出た。とりわけ成政はあえて秀吉の意に反してもそれを行おうとするのは、インドやヨーロッパにおけるキリスト教の諸国王の間で自己の名声を上げようと欲するからであると言い添えたという。この情報は単なる噂の類ではない。同じイエズス会の筋からフロイスへ届けられたものとみられ、その正確さは高いと捉えるべきだろう。要するに成政の宣教師保護の裏には、キリスト教世界で自らの名を高める野心が潜んでいた。もちろん信長と同じく経済的メリットをもたらす海外貿易に目をつけ、それを誘致する狙いもあったろう。このような成政について、豊かな国際感覚を備える戦国武将だったと評するのはいささかお世辞に過ぎようか。宣教師たちの苦境を逆手にとって恩を売ろうとした点は大胆かつ巧妙である。けれども成政からの申し出は異教徒の助けは受けないというイエズス会側の理由で退けられた。ともあれ、フロイスは著書日本史でも成政について、この人物は異教徒ではあったが、我らを助けようと決め、イエズス会員とは親しく交わっていたと記している。宣教師たちから見た成政は信者ではなかったものの、キリスト教に対して寛容で付き合いやすい大名として映っていたに違いない。しかしかかるイエズス会との関係も、成政の突然の切腹によって永遠に断たれることとなったのである。
この時間は北日本新聞社発行、富山市郷土博物館主任学芸員萩原大輔著、武者の覚え戦国越中の覇者佐々成政から紹介しました。お相手は天谷光でした。
Thank you.